こんにちは、川野ゆうまです。まあ、ちょっとね、梅雨に入って、かなり1年の中でも過ごしにくいシーズンですけども、皆さん元気で過ごしていますでしょうか。僕はね、なんかね、最近ね、今年でお店を始めて10年になるんですけど、2014年に始めて2024年の7月で、お店10周年になるんですけど、やっぱ10年やると、まあ、10年やってようやくというか、なんとかっていうか、かなり、外の人と、人と話す時間が増えてですね、例えば食事に連れてっていただいたりとか、お店に行ってちょっと話したりみたいなことにちょっとこう時間を割けるようになってですね、まあ、そのおかげで結構なんかこう10周年って節目を迎えて、なんかこう自分のインプットの時間が、いろんな人と意見交換したりお話聞いたりっていう、まあ、なんかこれからコーヒー自分自身どうしていこうかなとか、なんかそんなことを考えるすごいいいタイミングなのかなと、なんかそういうのが重なって、まあなんかこう8年9年、やってきたところで、ある程度自分がいなくてもお店回るようになってきたりとか、ある程度こう新しいメンバー増えて任せられるようなことが増えていったりした時に、まあ自分の外からの情報というか、お話しする時間が増えて、改めて考え直して、そんなことをしながらちょうど10年を迎えそう、なんかそんな状況なんですよね。で、まあその中で結構いろんな人と話してると、なんかコーヒーってもはやブームじゃないよねみたいな話もちょいちょい、聞くようになってきたんですよね。で、まあ今日はその話をね、ゆるくしていこうと思っているんですけど、まあ僕のポッドキャストだと聞いてる方はわかると思うんですけど、いつも別に台本とか用意するわけじゃなく、なんか思いついたことをただ取り留めもなく話してるだけなんで、オチがつかないこともあるかもしれないし、なんかこうゆるくただ話してるだけになっちゃうかもしれないですけど、まあそれでもね、聞いていただけたら嬉しいんですけど、まあ今日はね、そんな、まあ10年コーヒー屋をやってみて変わった僕の、仕事の仕方とか、10年やってみて思う今のコーヒー文化とか、コーヒー業界の盛り上がりとか、これからとか、そんな話をね、しようかなと思ってます。まあまあ、ちょっとどっから行くかなっていう感じなんですけど、まあ僕の働き方から言うと、まあそのインプットの時間が増えたっていうところの説明をもうちょっとこうすると、まあ、僕自身、最初お店に立ってサービスしたり、一杯ずつドリップして出して、もちろん焙煎もしてっていうところから始まったんですけど、まあ焙煎をこう任すようになり、メンバーが増えて、お店任すようになり、まあその裏方の仕事に回っていったんですけど、裏方の仕事も結構こう、例えばお金の振り込みとか、請求書の発行とか、オーダーの受注とか、オンラインショップの新豆の登録とか、商品の撮影とか SNS とか、まあ一個ずつこう裏方の仕事的なものも任せられるようになっていって、まあそれにね、まあもちろん時間はかかったし、うまくいかないこともあったんですけど、まあ10年経って、まあ任せられるようになってきて、でそれでどうしたかっていうと、どうなったかっていうと、まあ結構いろんな方と、多分ね、これってね、そういうもんだと思うんですけど、忙しそうになんかしてる時って、どっか行きましょうっていう声ってかかんないと思うんですよね。ちょっとなんかこう余裕持てたかなっていうタイミングで、なんかそういった外部のお話って増えていくものだと思っていて、よくまあ有名な話で、でっかい焙煎機買うと、豆のオーダー増えるよっていう、なんかそれと一緒、それって別にでっかい焙煎機にしたから、いきなり、オーダーを、まあその直接的な関係でオーダーが増えるわけじゃないんですけど、大きい焙煎機を買うと時間的にも余裕ができて、外のお話が、を聞きやすくなったりとか、大きい焙煎機を置いてるのを見てオーダーしてくれる人が増えたりとかっていうことがあるよって。だからそういう意味だと、大きい焙煎機を買うに越したことないよみたいな話ってよく聞くんですけど、それに似てますね。なんか自分の時間が今、少し作れるようになると、まあ、なった瞬間から結構外の人と、自分も余裕持てるから、多分コミュニケーションする時間、まあ、やり取りする時間も増えるし、頻度も増えるっていうところで、なんかお食事にお誘いいただいたりとか、お店に行ってお話したりっていうことがちょっとね、頻度増えて、その中で、まあ、いろんなコーヒー屋の人と話したりもするんですけど、最近のコーヒーどうすかねみたいな、コーヒー文化どうすかねみたいなとこで、まあ、一時期に比べて、なんかブーム的なの終わったよねみたいな、まあ、完全にスペシャルティーコーヒーのブームが終わったって言ってる人もいるくらい。で、まあコロナ前後くらいが一番盛り上がってたんですかね。まあフェス、コーヒーフェスがあったりとか、 今でこそねコロナでしばらく止まってたコーヒーフェスって各地方でも再開して、まあ、また盛り上がってきてはいると思うんですけど、まあコロナ前後ぐらいって、まあ、ずっと毎週お店でパブリックカッピングが行われていたり、イベントがセミナーとかもあったりとかね、コーヒー屋に来る人もなんかスペシャルティコーヒーショップのを巡ったりとか、コロナ直後はオンラインで豆を買って器具揃えてっていう人がどっと増えて、それに伴って新しいコーヒー器具もどんどん増えていって、まあ、僕らもある意味、まあ、お店を、まあ、ちょっと閉めたりもしたんですけど、その中でも今まで続けてこれたのはオンラインで豆を販売することができたから生き延びてこれたっていうのもあって、そのくらい、まあ、ネットで豆買って家で入れるって人はリモートワークとかも増えてね、コロナ直後、どんどん増えていったと思うんですよ。で、的なコロナ前後の盛り上がりに比べると今ってこうなんかこう新しさはないよねみたいな感じ、コーヒーショップの新規出店今年多いと思うんですけど、でもめっちゃ新しいコンセプトで出店するとか、今までなかったブランドが急にすごいこう出てきたとか、まあ、独立して、有名なお店とかっていうのが出てきてるわけじゃなく、どっちかっていうと 2,3 店舗 5,6 店舗あるお店がもう1店舗、お店を構えて、もう少しなんかこう住宅街に構えて、みんなの日常に寄り添うようなスタイルのお店が出てきたっていう方が圧倒的に多いんじゃないかなと思ってて、それで、まあ、ブーム的なところから当たり前のものになってきてるっていうのが、まあ、実際に感じる、僕も感じるとこだし、そうなのかなと思います。みんなどう思いますか？飲んでる人、聞いてる人でコーヒー屋で働いてる人は、まあ、あんまりね分かんないかもしれないけど、逆に出す側だと、飲む側の人の方がいろんなコーヒー屋を見てるから分かると思うんですよ。でそれでなんかこう新しさとか、なんかそういう動きってみんななんかあります、感じますかね。まあ例えばちょっと前だったらコーヒーの豆で見ても、今まで見なかった産地、まあ精製方法、アナエロビックファーメンテーションとかなんとかナチュラルとか、すごい有名農園のコーヒーがドンと入ってきたりとか、なんかそういうのでちょっとこう豆的にも盛り上がったりってのもありましたけど、今はちょっとそれも落ち着いたかなっていう感じですね。で、その中でまあいくつか起きることもあると思っていて、一つはやってる側のマインドの変化ですよね。もう一つは飲む側の楽しみ方ですよね。やってる側で言うと、なんか僕の友達の中でも、なんか最近ちょっと新しいことね、なんかなかなかできないからさとか、別にまあ新しいことするためにコーヒー屋やってるわけじゃなかったと思うんですけど、まあ、僕なんかがコーヒー屋を始めた10年前とか、まあその後ぐらいっていろんな有名雑誌、カルチャー系の雑誌でコーヒー特集組まれたりとか、いろんなコーヒーショップの まとめとか紹介があったりとかね、そんな感じですごいこうある意味カウンターカルチャー的に新しい文化来たぞっていう感じで取り上げられて、まあブームじゃないですけど、ブームって言うほどすごいこうなんていうんですか、世の中動かしたわけではないと思うんですけど、まあすごいフィーチャーされたという時があったと思うんですよね。でそういうのに比べると、まあ、当時なんか朝入りのコーヒー、フルーティーなコーヒーすげえぞと、かっこいいぞと、今までなかったみたいな感じで、それだけでもかっこよかったようなものが、まあやってる人のモチベーションによっては今は、なんか当たり前に感じられるようになってきて、じゃどうコーヒーを伝えていくのが、やっていくのがいいのかなっていうふうに悩んでる人もいるかもしれない。そのぐらい、まあなんかこう文化的に、なんかすごい火がついてる状態ではないのかなって思ったりするんですよね。それで言うと、なんかまあ一つのスタンスは、まあそういった一周して当たり前のものだよねみたいな、もうこういう美味しいコーヒー普通っしょみたいな感じで、それは当たり前のように出し続けていくっていうのも、まあ一周回ってかっこいいですよね。新しいものとして出すっていうのも、まあすごいこう波及効果としてはインパクトがあるんですけど、あえてそのなんかこう凄さを語らなくても勝手に伝わってしまうような感じで、まあ別に伝わんなくてもいい、まあ本当にただなんかうまいなって思ってもらえればいいかぐらいの感じで、お店を増やしていったりとか、まあみんなのよりこう身近なところで当たり前のようにコーヒーを出していく、まあどっちかっていうとイメージはコーヒースタンドっていうものからあえてカフェをやるみたいな。カフェとコーヒースタンドはちょっとね、認識、イメージ違うと思うんです。カフェってもう、どっちかともう少し人が時間を潰したりとか、 潰すっていうかね、時間を過ごしたりとか、お話をしたりとか、まあ、いろんな用途で使われる。でもコーヒースタンドってもう本当に席がなくてコーヒーだけを楽しむ場所で、どっちかというとコーヒーを伝える側からするのするとコーヒースタンドがやりたいわけなんですよ。僕もそうだし、だけどあえてカフェをやる、あえてまあなんてことないような空間、まあ他のカフェと何が違うかっていうことが明確にわからないようなお客さんが全然来てくれる。で、それでそのうまいコーヒー、僕たちが出してるうまいコーヒーをなんてことなく飲んでくる。まああえてそれをやるっていうかっこよさも、一つスタンスとしてはあると思います。そういうやり方も、続いていくんじゃないかなと思うし、まあ他には例えばその今の中でも空間で新しさを出していくとか、お店のサービスで違いを出していくとか、もしかすると豆の仕入れっていうところもまだまだポテンシャルがあるかもしれないですね。まだ、みんなに伝わりきってない、面白豆、素晴らしい優秀な生産者の豆があったりとかっていうところでフォーカスしていくとか、まあなんか出し方、カウンター接客なのか、コース仕立てなのか、ペアリングなのか、いろんなやり方があるかもしれないですけど、まあそこでまだ新しさを作っていくみたいなやり方もあるかもしれないし、なんかこう、うん、今までこうただそういったフルーティーなコーヒーを扱えばよかった、今そういうわけじゃないんですけどね、まあなんかある意味大きなものに対しての小さい新しいものみたいな構図、そういったコーヒーでやっていたところから、まあちょっとこうやってる側のコーヒー屋側からすると、まあバリスタ側からするともう少し広い視野で長期を見て5年後10年後30年後、こうどうなってるか、そういったところを見ながらコーヒーをやっていくっていうスタンスになるんじゃないかなと思ってます。短期戦の、ドンと流行るものっていうものではなく、長期でみんなの、日常とかみんなの生活とかを動かしていくもの、まあ、そこにじんわりと浸透していくものっていうスタンスに、まあ、移行しつつあるのかな、まあ、そういったスタンスでやれると、まあ、一つ、まあ、いいのかなっていうふうに思ったりする、まあ、変化がそれによってあるのかなって思いましたね。まあもう一個は、飲む側の楽しみ方ってとこなんですけど、これもね、まあ、ある意味当たり前にうまいコーヒーがあるっていう世界になりつつあるんで、なんかこう特に深い意識を持たずに普通に朝うまいコーヒー入れてくっていう流れに飲む側もまた戻っていくんじゃないかなと。なんか一時期の新しい文化来たって感じでちょっと興奮気味に、豆を探していたところから結局なんかお店の看板ブレンドに落ち着くみたいな、なんかそんな現象も、起きているのかなとも思ったり、でもその中でもね、新しい動きをしているコーヒーがあればもちろん買っていくし、日本じゃない海外のロースターってとこに目が行く可能性もあるし、より価格と品質勝負になっていくかもしれないし、まあ、コーヒー器具とか入れ方っていうところでの楽しみをもっと、まあ、模索していくのかもしれないですけど、ただね、なんかこう、うん、今までの、まあ、今までって言っても、まあ、コロナ前の新しいものだっていうようなテンションで飲むっていうよりかは、もう少しみんな当たり前のもの、当たり前に毎日うまいものっていうテンションで飲む、うん、スタンスに変わっていくのかなと思ったりとか、してますね。まあ、そんなとこ、そんな変化がね、ちょっと僕もまあコーヒーやって10年なんで、ここ10年の変化ぐらいしか見れてないんですけど、なんか続いていくものってそんな気がしますよね。コーヒーってまあ続いていくものだと思うんですよ、僕は。で、よりこうなんかみんなの当たり前のもの、なんか特にそんな意識をしないけど存在するものっていうのが続いていくものだと思うんですよ。それって当たり前すぎて違いを出していくのが難しいし、なんかこう日常に馴染んでいくことでの個性とか違いを出すことの難しさっていうのが多分出てくるのかなと思ったりしてますね。これがあれなんかな、まあ10年前とかもしかしたら僕らの先輩方、コーヒー屋を、スペシャリティコーヒーの、まあ日本の文化の基盤を作った方々が思い描いてた世界なのかなとか、なんかこう、なんて言うんですか、広まっていくってことって注目されないことだと思うんですよ。まあ、注目されないくらいみんなの普通になっていく。だからこれって、やっぱやってる側の葛藤が生まれますよね。注目されてるから出せてたものが、注目されない文化になっていくと、ちょっと出し方を変えて、あえて注目されないことのかっこよさってところに潜っていくのか、その中で注目されることをまだやっていけるのか。まあなんかそんな変化がね、ある感じがしますね。まあそれってでも、多分、伝えるっていう目的からすると思い描いてたことなのかなと思いますけど。うん。なんかそんな中で じゃあこれからねコーヒーを何やっていこうかなっていうのが多分もうちょい、まあ、7月末で10周年迎えますけど、僕らの11周年目以降の、新しい目標となっていくのかなと思いますけど、まあ、僕はね今んとこまあその中で何したいかっていうと、一つはもっとこう生産地に行って農園のことを知って、農園のことを伝えたいなって思うのがあると。もう一個はまあまだまだ新しさっていうところだと、もちろん豆で新しいっていうのもね、面白い豆があったらやっていきたいですけど、コーヒーのまあ別のコンテンツっていうのも作りたいな。まあポッドキャストで話してるのもまあ聞いていただけるのはありがたいコンテンツだと思うんですけど、まあもうちょっとこう動画とか映像の何か、まあそれこそ生産地行った時にその様子を撮ってくるみたいなのは結構やりたいことでもあって、まあコーヒー作ってる様子も楽しいものになるとか、まあそんなのなんかね、もっと増やしたらなと思ったり、まあ記事書いたり冊子書いたり、みたいなのもやりたいですね。コーヒー飲んでくれた人にちょっと読み物を渡すみたいな。とか、お店ももうちょっと作りたいですね。まあ、今の延長線上でもう少し多くの人が来やすい場所にお店を作りたいのもそうだし、ちょっと価格を下げるような、もっとみんなの日常に寄り添うような、一杯ずつ入れることはせず、バッチブリューで、じゃって注ぐだけでみんなにどんどん美味しいコーヒーが渡っていくようなお店を作ったりもやってみたいなと思ったり、まあ、あとはコーヒー以外の別ジャンル、多業種と組み合わせてなんか、ね、一緒にやっていったりとかっていうのもありなんじゃないかなと思ったりしていて、なんか逆にね、まあ広がっていく、やれることとか自分の活動も広がっていく感じがして、今までは本当に豆に向き合って一杯ずつっていうところから、さらに、もっと広いもの、もっと、みんなに影響を与えるものとしてやっていくには、まあどうすればいいかっていうのが一歩ずつなんか外に踏み出してるような感じがしてワクワクしますね。なんかそんな変化を最近、まあ10年迎えての、みんなのお話聞いたりとか自分の働き方の変化の中で、まあ気づくこと、考えることですね。まあ相変わらず別にポッドキャストをいつも通りこうなんか結論出してこうなんですって別に言い切ってるわけじゃなくてね、あれなんですけど、まあなんかそんな視点でこれからのコーヒー文化を見守ってみんな楽しんでもらえると、なんかこうある意味、非日常と日常の境目でのこうなんか過渡期な気もして、結構面白い動きがいろんなコーヒー屋で出てくるんじゃないかなと思ってるので、まあいい年2024、2025とかはちょっと面白い年になるんじゃないかな。まあ逆にコーヒー屋側からするとちょっとスタンスやビジョンや動き方っていうのをなんかちょっとこう改めて考えるタイミングなのかもしれないですね。なんかそんな感じを、まあ思ったんで今日話してみたというところです。いつも聞いていただいてありがとうございます。こんな感じでまあ話してる、考えてることを話していくのが僕のポッドキャストなんで、ゆるくこれからも聞いていただけたら嬉しいです。